では読書は読書ですね、はい、これも一緒で、題名はなぜ私だけが苦しむのかと、なんて表題が重たいんだって感じですけども、まあ前回も前々回もそうですけど、これを匿名で名指しで選んだわけでなく、配置したらこうなったというだけの読書なので、読んでないにしろ何にしろシェアを全く触手が動かないとか思った前田さんとかどうですか、今の話でもいいので。
本当に確かに今さっき江森さんから作られたように、そもそも空気を広げるみたいな情報ブッフェのあれなんですけど、だからそれはそれで、読もうかなと思いつつも、こちらもこちらで引っかかり、奥の院の本でが真っ先で、読んでクリエイティブ資本論で引っかかり、ここには、ちょっと手が届かなかったっていうのもあり、あとは心理的に宗教とかやっぱり、
って感じですね。
そうです。はい、そうです。も
う、ですか。はい。じゃあ、対してどうですか、逆の感じですか。
私は、これは私が選んだんですね。で、こういう本があるっていうのを知って選んだ、もうその日に買って、読んで、もうめちゃくちゃ面白くて、もうハマりましたね。
面白い人、の人。
読んでないので、そうじゃないんだけど、どうしてもこう、多分だから優先順位としては必ず、その前に入ってきちゃって、必ず最後になるみたいな。
高専順位ですね。
そう、
後回し順位でも言いますか。
私なんか最優先だったわ。もうね、めっちゃ面白かったですね。ユダヤ教なので、キリスト教とはちょっと違う、イコールじゃないんだろうなと思いながら、こう、でも大体キリスト教と似た感じかなって、その宗教の、感覚がこうリアルに伝わってきて、面白かったですね。仏教との違い、うん、で昨日はふっとファイルを整理してたら、人はなぜ苦しむのかっていう、こっちは仏教の方の当時の、あのファイルが出てきて、おーと思って、仏教ではもうこれをが中心、ここから始まる、人はなぜ苦しむのか。でもこのユダヤ教とかキリスト教では完全完璧な唯一絶対神がいる、そこを信仰するっていうところから始まって、じゃあなぜこういう辛いことが起きるのかっていうことを何とか理屈を合わせようとしていく、その苦悩が読めた。でまた親としてのこの悲しみっていうのは私も似たような思いがあるので、それはすごく共感するんだけども、同時にすごく客観的に、あ、こういう苦しみ方するのかとか、神様は絶対じゃないっていうところに結論付けてるんだけど、あ、それもありなのかとか、なんかね、もう本当に、で結局救いはないっていう本なんですよね、うん、でやっぱりなんか私は仏教徒だなと、仏教のが好きだなと、
なるほど、ね、
こっちはやっぱ救いがあるなと思ったりしました。
なんか毒はありましたか？
毒は、なんかこう情に訴える感じですね。
なるほど、
うん、なんかこう感情を揺さぶってくる感じがあって、すごく理論的に理性的にこう神様のことを書いてるようで、結局情に訴えていた、結局救いがないっていう本だなっていうところですかね。
なるほどですね、はい。プチシェアなんで、また後でもう一度サイドシェアを後でお願いします。江森さん、今手に取ってプチシェア。
本は買ったんです
か？本持ってたんですね。
本は、これ前田さん
が今日買
ってはいる、買ってくること自体感じはしてるんですけど、
はい、どうですかねって感じですか。
今パラパラって見てて、
はい、
理由のないこともある。これはいいですね。
理由ないこともある、はい、人生において。
そうですね、僕もだからあんまりこの手の本はほとんど読まないですね。もともと宗教の本とかもほとんど読まないので、 普段だったらもう手に取らない
ジャンルになる。悔いが広がると、はい、広がってる感じと、はい、でまあまあ毎度なんですけど、やっぱり毎度でも月に1回しか触れない毒ってなんだっていう考えという意味で、今回のテーマを整理やっぱりしとくとっていうことで、とはいえ経営勉強会と読書は読書っていうのはもう本当にもう分けられないなと、どっちもどっちだよなってことなので、もしかしたらこれが経営勉強会に扱えてもよかった本だしということが一つで、それから読書は読書の毒を毒にするっていうのは何かというと、いつも必ずベースに扱っているのは、本を読めば読むほどその人の思想が頭に流れ込んでくると著者の人の思想が流れ込んでくる。なので自分の考えを持ちたくなければ本をいっぱい読めばいいという考えがあるわけですよね。そうすると著者のいろいろな考えが入ってくるので、また考えなくても済むと。そこに毒があるよねっていうのが一点で、そうじゃない場合は、著者はこう言ってるっていう価値観のもとにある理論構築とかなんかしてずっと話し続けるわけですよね。だからそこは本というのは一方的なので、その一方的じゃなくて著者とキャッチボールというか対応するのが、読書としてはいいんだけど、それをしないのが毒になるって話ですよね対話しないで、言われるがまま聞くがままと。でそうするとどういうことが起きるかというと、何かこう人と会話しているときに、さっきもその経営勉強会でもそうだったと思うんですけど、こう自分の中にある情報をつなぎながら発しようとするときっていうのは、うーんとかあーとかえーとかですね、喋り方って決してそのとうとうとはならないんですよね。ところが読書ばっかりし続けるととうとうと喋るようになるんですよね。どっかで読んだ言葉を、著者の言葉なんだけどまるで自分の言葉のようにと。そういう風になると、まあさっき言った経営勉強会とこうどっちでも分けられないんですけど、何かの判断の時にその著者の判断が自分の価値観になって、自分の価値観で判断してないということになりますよね。そういう時はこうしたらいいんだよみたいなですね。なのでそうならないためにもですね、著者の言ってることとこう対峙し続けるみたいなで考えながら読むというのが、この読書は読書の趣旨かなとでそんな風に読みますので、この今回のなぜ私だけが苦しむのかの呼ぶ気はですね、僕もね、やっぱついついね、さっき言われてましたけど、感情を揺さぶる書き方、私感情に金銭に触れてくるので、ぐーっと引き込まれていく、かつなんだろう、その宗教という理論から来るので、理論に対して対抗したくなったりしちゃうわけですよいやこれこういう場合はこうだろうとかですね。でそれを今ここの場ではそれしませんっていうのがまず大前提です。それはそれこそ宗教同士のこういう場合にはこういう考え方があるとか、宗教者同士の理解の度合いとかありますよね。そうすると理解の度合いがじゃあしてる人の方が論争すれば、まあ、言いまかせるよねみたいな。それが正しいかどうかは分からないわけですから、そういうのってあまり意味がないので、この中でそういうことはしないです何がどういうふうにその読書として、読み手の僕らに起きているのかということをお話ししていければなと思っています。じゃあこの本の成り立ちをまた同じように見ていきたいと思います。開くとやっぱりここなんていうんですかね、扉とでも言うんですかね、後で調べておこうかな。扉というのかな、1981になってますよね。なんだろう、8年経ってなんかこのなんだこれ僕のなのかな、これ第2版に寄せてって書いてあるんですよね、ここに。
うん、ありますね。
だから 81が初版で、8年間の間に世界で売れて第2版になったと、それが89だと思うんですよ。
書いてある81年にこの本の初版が発売された、うん、
そう、まあ、やっぱり時代背景なんかもあると思うんですよね。で、時代背景で僕一緒にいつも見るのが、あの著者の人の年齢もやっぱり見ますよね。35年生まれなんで45、6歳ぐらい。だからどうだとか、なんかこう理屈でどうのこうのできないんですけど、ああそのぐらいの年齢でこういうお子さんがいて、こんな人生経験をしている人がこんな風に書いてるんだっていう背景はなんかこうちょっと感じながらというんですかね。81年の時に46歳ぐらいで、お子さんがだから十何歳、アーロン・Z・クシュナ、その1ページ前に1963から1977だから、35だから28歳ぐらいから3042歳ぐらいまでにお子さんと過ごした時間ですよね。で、じゃあその28歳、まあ、30代を挟んでのですね、こういう生殖の人っていうのが、なんていうんですかね、その人間性みたいな部分とか、どれだけのその世の中でのなんか積んでるものとか、あるんだろうななんていうのも、書き手として、この言葉が出てくる、その、背景というんですかね、なんかも知りたいなというふうに読みます。で、そうするとこの最後の方に、役者の人が斉藤さんという人が書いてるんですけど、確かこの人も神学部で学んで、いろいろその宗教施設とかで、要するになぜ私だけは苦しむのかという人たちにいろいろとこう触れてた人ですよね。年齢がで43年前だからほとんど一緒ぐらいの人で、同じぐらいの年齢の時に同じような経験をしている人なんですよね、その役者の人が。そうするとこの斉藤さんが書いてあることが、患者さんかな、これから言われたことに対して本当にどうも言えない体験をしたというようなことを書いてあるんですよね。宗教的な痛みとは何ですかと尋ねられることがしばしばあった。とページで言うとですね、この人はそれ書いてるのは243からですね、245に、その後十数年間の間、私はほとんどの期間を病院のチャプレンとして過ごしました。そのチャプレンってその人たちに触れる、そういうお仕事のことなんですかね。牧師ってここに書いてますね、243ページには。それがその日本人としてのその人の体験で、かつ、このクシュナーさんはユダヤ人ですよね。ユダヤ人自身が書いてる、そのユダヤについての、ユダヤ教についてのことを書いてるわけですよね。ラビでユダヤ人で、いや、ユダヤ人っていうのも、本当に僕らはそんなことを分かり得るはずもないんですけど、分かろうとしてちょっと考えてみたときに、ユダヤ人っていうのはどういう風な存在なのかっていうときですよね。世界の中で。そもそもですね。それはなんでそれを今最初に言うかと言ったら、その呼ぶ記っていうのが書かれたのが、どっかに僕がノートを見ながらメモしたんですけど、違う、本編に書いたのかな。ユダヤ教っていうのが、そのキリスト教とこう統合していってですね、普遍宗教になっていくわけですよね、宗教として。普遍宗教っていうのは、アフリカでもアメリカでも日本でも、どこでも同じ教義で通用していくのは、これが普遍宗教。それに対して土着の宗教っていうのがあるわけですよね。で、そういう土着宗教っていうのはいっぱい世界中にたくさんあると。5万とあると。で、これは前にもキリスト教のなんとかっていう金色っぽい文庫本を やりましたよね。キリスト教の真実だったっけな。ちょっと忘れましたけど。その本でもありましたけど、経済的に植民にされたり、破壊されたり、侵攻されたりすると、まず土着宗教が破壊されるんですよね。勝った方の宗教が侵略するわけですよね。で、ユダヤ教ってもともとどんな宗教かって言ったら、土着宗教ですよね。ある地方の宗教の、しかも、神様のヤコブでしたっけ、は戦闘神ですよね。だから戦う神様。戦う神様を崇めてた、土着宗教。 その土着宗教をもとに、ある地方の一民族がなんかいろんな大変なことが起きるわけですよね。それを民話にして、時間が経った後に練り上がったのが旧約聖書ですよね。で、この現代の呼ぶ記じゃない呼ぶ記の方はどういう時に書かれたかって言ったら、その土着宗教の時間の流れで書かれてるわけですよね。で、土着宗教から、そしてどんどん2000年経ってですね、キリスト教圏の人とユダヤ教圏の人。で、ユダヤ教っていうのはじゃあどういう人なのかといったら、ディアスポラでしたっけ？世界中に離散したわけですよね。で、ヨーロッパでは、例えばその金融とかもそうですけど、金融なんか分かりやすいのか、禁じられていることをユダヤ人にさせたわけですよね。宗教的教義で しちゃいけないことはユダヤ人にさせた。で、ユダヤ人っていうのはキリスト教の中で、もうこれ本当ですね、本当そんな宗教のことをよく知らない理解の中でそういうもんだったですよねっていう、ちょっと共通認識している程度なので、それに対してどうのこうの評価じゃないんですよね。そうするとユダヤ教っていうのはキリスト教圏においてその忌み嫌われた存在で、忌み嫌われた存在があるというのはどういうことかって言ったら、こんな風に言ってる人がいて、ユダヤ人というのを作ったことによって、ユダヤ人というのを作ったことによってユダヤ人ではない僕たち我々というのができたんですよね。そうするとどうなったかっていうと、僕たちとユダヤ人なんですよ。そして何をしてきたかというと、ユダヤ人は2000年だか3000年だか数字はわからないんですけども、徹底的に忌み嫌われてきたんですよね。そしてその戦闘心という土着宗教の中で忌み嫌われて、どうしてこんなことが起こるのかと、我々民族は、その中でできたのが呼ぶ記ですよね。呼ぶ記の中で出てくる呼ぶ、その一人の、個人とか個人と神様っていう話は、我々民族と神様って話ですよね。で、日本人はっていうふうにちょっと一気に話を飛ぶとですね、まあ、神様、仏様、稲尾様って知ってます？知らないです。知ってますか？神様、仏様、稲尾様みたいな。知らないですか？
知らない。
知らないですか？
稲尾さんも知らない。
マジですか？あんまり野球興味なかったですか？
あ、野球
全く。
そうですか。
全く。王と長嶋ぐらいしか知らない。
まあ、それの、ピッチャー版ですよ。
ああ。
稲尾様。
稲尾は知ってます。すいません。稲尾すでに知らないです。
そうそう。待ってください。ジェネレーションギャップじゃなくてね、趣味のギャップですから、ね。
そうそうそう
そう。今何が、何かって言ったら、神様、稲尾、神様、仏様、稲尾様なんですよ。日本人のフィーリングって、
うんうんうん、あ、そうそうそう。
で、菅原道真だって神様にしちゃうぐらいじゃないですか。
境界線がない、人間と神様ないで。
でね、そこの一個一個のことにちょっとこう言っちゃうとおかしくなっちゃうんですけど、その僕らがそういうのを受け入れられる日本人じゃないですか、うん、だからどっから日本人になったかではなくて、いや、神様、仏様、稲尾様ってありでしょって、うん、で最近ならじゃ神様、仏様、なんだろう、野球のなんとかのチームのなんとかとか、サッカーの得点をとかで、もし言い換えたとしても全部ありでしょうと思うわけですよね、うん、それはもう、それこそ僕がよく使う言葉の中の霜降りのように日本人なんですよね、うん、どっからかもう分けられない、すでに日本人な時に日本人なんで。そうするとですね、このユダヤ人のラビのですね、この人は徹底的にですね、忌み嫌われてきたユダヤ人であるという2000年3000年の中の一人のユダヤ人なので、霜降りのようにユダヤ人なはずなんですよね。で、その霜降りのようなユダヤ人はユダヤ人というかユダヤ教、なのでですね、 日本の神様とのあり方とか仏様のあり方っていうのは友達のようなちょっとここにいるあり方なんですよね。そのあり方はもうどうしようもできないんですよね。どうにもならない。でユダヤ人の土着神としての神様としてのあり方っていうのは対話をし続けるというあり方だと。対話をしなくなったらそれは不信仰なんですよね。そうするとなぜ私だけが苦しむのかというのはさっき福本さんが言ってましたけど、対応し続けねば不信心なんですよね。で、いろいろとメモを読みながら取ってるんですけど、そういう中でですね、その2000年前3000年前も今も変わらないことと、さっきのクリエイティブ資本論なんかも関係してくるんですけど、2,3,000 年前とは今とは違うこともあることの差は何なんだろうなっていうのがですね、この本を読む時の毒にならない読み方かなと思うんですね。ラビが語り続けるこの中で本当にたくさんの例を引いてですね、なんでなんでなんでなんでなんでって、でも問い答えは出ないんですよね。答え出ない。それはもうだって3000年前からもうそうなんだもんって、そんなことはラビとしては知ってるんですよね。でもみんな苦しんでるし、ユダヤ人そうやって苦しみ続けてきたし、今はユダヤ教徒のコーナーじゃなくて世界としてみんなそう苦しんでる、だから対話をし続けるんだというスタンスは 2,3000 年前から変わってないと。ところがっていうのがあって、今と昔の違いっていうところで、さっきクリエイティブ資本論の資本論というですね話をいろいろしましたけど、資本論の中で資本論をマルクスがどういうふうに言っているかといったら、貨幣という宗教だって言ってますよね。で例えばその貨幣を持っているとですね、うちの子供がファミリーマートに行って、100円持ってパンを買ったらですね、100円払ってお会計するとですね、レジのお姉さんはですね、ありがとうじゃなくてありがとうございましたって言うんですよね。マニュアル通りにありがとうございました、100円、198円だったらじゃあ2円のお返しですとかって言ってですね、貨幣を使うことによってなんとこう人格的にとても気持ちのいい状態になる。この感じ分かりますかね。裏返して言うと貨幣使わない人はそういうふうに扱われないわけですよね。例えばホテル競争、リッツカールトンとかっていうのは紳士淑女に紳士淑女がサービスを提供するといって、お金を使ってこんだけお金使ってもらったら、本当は紳士淑女じゃなくても紳士淑女のように扱ってあげるよっていうファンタジーですよね。そこにはその神という絶対神がいる、あ、ごめんなさい、貨幣という絶対神がいるんですよね。で、これはその貨幣経済、もちろんそのユダヤ人の3000年前とか2000年前とかにも貨幣経済あったんでしょうけども、今のこの現代の資本主義はなかった。近代ではない、現代の資本主義ですね。高度資本主義というんでしょうか。他のいろんな本では後期資本主義っていうふうに言ったりするんですけど、そうすると何かをしてあげたらこんだけのものを返してくれるというめちゃくちゃ等価交換なんですよね。等価交換ということは悪いことをしたら悪いことが返ってくる、いいことしたらいいことが返ってくる。なのに悪いことしてないのに悪いこと返ってくる、この不等価交換は何なんだというのがですね、3000年前の時、2000年前の時の苦しみよりももっと苦しめてるんじゃないのかなって。で結局ね、また本に入らないで終わっちゃいそうなんですよ。ちょこちょこいろいろ折ってるんですよ。で、例えば、呼ぶ気で言ったらですね、友達がですね、それはお前が不信心じゃないか、だからじゃないか、とか、論理的にやりますよね。で、それは、 あの現代の人たちもそれをやるわけですよ。それがずっと書いてあるわけですよね。でそのことをいろいろ、あのじゃあ神様はこうだから、あのあなたにそういう経験をさせようとさせたのみたいなっていうことをいろいろな人が言うと、で言う人たちにおいても、あのその人を納得させる上でですね、神様とは等価だという大前提があるわけですよ。だってお金払ったらこのサービス得られるんだもんっていう、払わないから得られないんだもんっていうですね、神様がすでにいると。で同じようなことはちょっと一冊これ違う本持ってきたんですけど、この中でですね、これはね、なんか違う角度で、例えば、ですね、911じゃない、その前、神戸か、神戸の震災の時に、旦那さんを亡くした人が、ですね、いつも例えば7時なら7時に起きるのに、なんか10分早く起きちゃった。そしたら地震の時に目を覚めて、なんかすでに火事をしてたので死ななかったんですね。で旦那さんはいつも通り寝てたから潰れて死んじゃった。その時にボランティアの人がその人のところ話をしに行ったら、なんで私だけは生き残った、なんで旦那さんが死んじゃったんだ、なんでなんでなんでっていうふうに問うてると。だから日本人でももちろん同じ問いはするし、同じように多分そのお金という意味では等か不等かみたいに置き換えようと、もう多分自然にしてるんだと思うんですね。その時にアプローチの違いが、さっき福本さんも言ったその仏教とかその宗教のもともとのその2000年とか3000年の霜降りのですね、宗教観みたいなのがあると思うんですね。これ以前に扱ったことあるんですけど、聖書の論理が世界を動かすという本ですね。この中で、ですね、どこを扱おうとしたんだっけ、こういうのを前扱ったんです、この聖書の論理が世界を動かすの74ページ、なぜ真珠湾を忘れないのか。っていう話があったんですね。第8章で。さっきの、ユダヤ人というか、まあ、ユダヤ教が中にあるキリスト教っていうふうに考えたら、まあ、同じという意味で、構造的な一種で神様と対話し続けるわけなんですけど、なぜ人は悪いことをするのかっていう論理構成みたいのを、必ず西洋人は考えていて、それはその人が悪いことをしたから悪いことをしたんじゃなくって、悪魔、サタンだったかな、がそいつに囁いてそういうことさせたんだと。それを犯した犯人は根本的にサタンによって悪い思いをもたらされたから、憎むべきはサタンなんだと。だから西洋人は人を許すという対象は人を許すんじゃなく、なくてというか、サタンがそれやっちゃったんだからあなたは許すってことなんですよ。でもサタンがやったことは忘れないよ。でリメンバーパールハーバーも、あの真珠湾はなんでアメリカ人はずっと50年も60年もずっと言い続けるのかと。なんでかって言ったら、それは日本人が悪いんじゃなくて、サタンがやったからだと。させたんだと。アメリカ人の論理からすると、日本人という人間は許しているのです。だがこうした平和の破壊を二度と、起こしてはならない。神の意図に反するから。だからそれ、サタンがやらせたことは、忘れないよと。というふうに、ね、ここで今言っていることは、なんか悪いことを起こした時にも必ずこう論理的にこう解決しないと、気が済まない西洋人のこの論理。それに対して日本人はっていうのは、日本人は罪の原因を人間以外のところに持っていくべき明確な思想を持ってないと。さっきの神様、仏様、稲尾様みたいに2000年間霜降りのように入っている一つにですね、日本人の憎まずは忘れることだと。水に流す。で、けれども忘れたことは許したこととイコールじゃない。覚えていてかつ憎まないことですから、思い出せばまた憎くなる。何もかも忘れて許しに変えるのが日本人の憎むことをやめるシステムなんだ。 え、なんでなんでっていう、そういうふうに問うていかないんですよね。今先ほども言いましたけど、この本が言ってるなんでっていうことに対して、ユダヤ教のラビはそういうふうに言うけど、日本人みたいに許したり水に流すっていう方法もあるじゃんとかっていうふうに読む読み方っていうのは、この本とこうなんかこう対立してこう言い合ってるみたいな感じなんですけど、そうじゃなくってっていうことで、なんでその、ユダヤ人とかそのそっちのそっち西洋人の思考はなんでなんでなんでっていうの、なんでなんでなんでっていう思考を考えていくために、その日本人をこう置き換えてみるということですよね。
ちょっと全然関係ないんですけど、はい、ちょっと思い出したので、
はい、
お客さんにいろんなことを教えていて、
あ、はい、
でなんでみんな質問が下手なんだろうってずっと思ってるんですね。質問力がない。
ほうほうほう。
そこでなんでってどうして思わないんだろうってずっと疑問に思ってきて、だからなんか質問力を伸ばすようなカリクラム作らんとあかんなとかずっと思ってるんですけどね。それで今ふっとね、
うん、
あ、そうなんだって、その日本人ってなんでって問わずに丸ごと抱えて水に流したり忘れたりしてきたんだなっていうのをね、それかーとはすごく今ちょっと腑に落ちました。
それが霜降り日本システム
と、うん、なんでそこで質問しないのって私いつも思うんですね。で結構私はなんでなんでっていつでもずっと思ってる方のタイプなので、うん、そこで一言聞けばいいじゃないっていうっていうのよく言うんですよね、私ね、人に対して。
それが例えば時間のこの流れの中で、まあ、なんでが起き上がる人と、
うん、
でその後それをどこまで解決するかとか その多分時間の流れもあると思うんですよね、
うん、
で今はその世の中はそのなんでっていうのをなんかこう例えばクリティカルシンキングとかで必ずちゃんとこう論理的に解決するみたいな、
うん、
いう方法が西洋からいっぱい入ってきてるよねと、
う
ん、
そうですよね。
でそのクリティカルシンキングって何なのって言ったら、こういう話と全部連動してるわけですよね、
うん、
でまあ、あまりこのせっかく本いっぱい読まれているのに本題の本文に入らずにじゃあ以上っていうのも何なので86ページにですね、本当の奇跡とはって話があるんです。ちょっとこれちょっと今の話の流れとぴったし合うかどうか分かんないんですけど、ああこんな話もあったよなっていうふうに、そもそもこの読書が読書にならない対話的読み方として思い出したことが一つあったので、このするとこのモーセが海が割れてバーっていうその神話だか言い伝えだかあると、それを子供が習ってきたらイスラエル人たちがエジプトを脱出しちゃってうんぬんかんぬんで、モーセは無線機を取り出して救援を頼み、イスラエル空軍はエジプト軍に爆弾攻撃を仕掛け、イスラエル海軍は浮き橋を作って人が渡れるようにしたんだってさって子供が言ったわけですね。学校で習ってきたことを、学校で習ってきたことをそういうふうに伝えたんですね。そしたら驚いたお母さんが、え、そんな話をそんなふうに教わったのって。ね、違うよ、でも習った通りに話したらお母さんきっと信じないと思うよと答えたと、っていうふうに言ってるんですね。っていう話があって、ああって思い出したことがあって、人々は奇跡物語によって神の力と保護を確信したものです。彼らはイスラエル人に乾いた云々以下ですね、その時に思い出したのが吉本隆明のですね講演を聞いたことがあって、ですね、キリスト教にはそのいろんなその奇跡話がある。いや、もちろん宗教にいっぱい奇跡話がある、ミラクルな話が。でそれっていうのはめちゃくちゃ無神論だし、吉本さんはですね、そういうその宗教に入ってない人が聞けば、そんなわけあるかよっていう突っ込みどころ満載なわけだと、うん、って海を開け割れろって言ったら海が割れるって、そんなわけあるかいと思うことが満載じゃないかと。でもそこの宗教のそこの信者の人はそのことを疑いなく信じられるんだよねと、突っ込みどころ満載のミラクルの話を疑いなく信じられること、これが信仰だって。 その信者の人も論理的に考えればそんなことありえないと思ってるはずでしょう。でもそこを疑いなく信じられる。それはなぜなら神は奇跡を起こす主体だからっていうのが吉本さんの話があったんですね。にもかかわらず、にもかかわらずですね、なんでこんなに等価交換じゃないんだと思う現代の、僕らっていうのは多分 2,3 千年前と違うことなんだろうな、なんていうふうに思って読んでました。
なんかキリスト教圏とは奇跡っていうのは、私たちもわ奇跡的だとか、まあ、日常的に奇跡って言葉使っちゃったり、あと弘法大師がこんな奇跡を起こしたとかいう逸話とかあるけど、キリスト教圏の方が言う奇跡っていうのはなんか私たちが思う奇跡と違う、すごいなんか響きがあるんですよね。どうも
久本さんが実際になんか対話を話をしてたりして感じたり、
いやいや 本を読んでて、
はいはい、
奇跡、例えば香水ミラクルズでもう奇跡っていうところが最初にダーッとあって、
はい、香水ミラクルですからね、なんて言ったって、
ね、そう題名から
なんて言ったって、
うん、奇跡っていうのはそんなに重要な、なんかすごいインパクトがあることなんだなっていうのがすごく、
うん、そのこと自体が信仰の源であるみたいですよね、うんうん、まあなのでですね、ちょっと一個一個の本編には全く入らないという仕方で、終わりというか、
うん
うん、かなっていうところなんですけど、どうでしょうか、シェア的にアフターの方のシェアで